愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部数学教育講座准教授吉村直道先生にご出演いただき、数学教育学という学問について伺います。
吉村先生、私今週と来週でなんだかこう数学に持っていたこう概念が覆るような予感がしているんですが
いや、いい意味で覆ってもらったら楽しい、嬉しいですね、
先生、もともと数学ですとか算数はお得意だったんですか？
いや、そんなことはないです。
はい、
まあ、コツコツやるタイプではあったとは聞いてはいますけど
聞いてはいますけど
そんなに得意好きっていうわけじゃなかったですね。
でも先生がおっしゃってたが、数学は勉強すればするほど覚えることが減る教科だっていう言葉がありまして、ああそうかとちょっとハッとした部分もあったんですけれども、
例えば三角関数っていうのがあって、
はい、
和積の公式だとか二倍角の公式だとかあるんですけど、それって三角関数の加法定理というものから全て導き出せるんですよ。
は
い、ですから加法定理っていうのを覚えておるっていうか、それが理解できておれば、そこから自分で導き出して次から次へいろんな公式といいますか、はい、関係式を作っていくことはできるわけですね。
はい、
そういう意味で勉強していけば、でその構造を分かってしまえば、大事なものを見つけて、でそれさえ覚えておけば、あとは自分で作ることができるって、そういう教科ですよね。
そしてその数学を大学でということなんですが、教科教育学の数学教育学、この数学教育学というのはどういった学問になるんでしょうか？
数学の教育学ではなくて、
はい、
数学教育の学なんですね。
はい、
つまりその数学で人を育てるというか、
はい、
数学学習を通して人として十分な素養をつけていこうと、そういう、でそのための、理論と実践というのを、
はい、
考えていくっていう、そういう分野になると思いますね。
その中で先生がキーワードとしていることがあるそうなんですが、
研究をしていくためのキーワードとしては、
はい、
コミュニケーションだったり社会的相互作用、また私が拠り所としている研究の立場としては社会的公正主義っていう、この3つが私の研究のキーワードにはなると思います。
はい、コミュニケーションは、コミュニケーションですよね。
はい、そうですね。
そして社会的相互作用というのは、
簡単に言えば言葉を通しての、やり取り、そこから働く機能だったり、そのやり取り自体、それを社会的相互作用って、言っていいと思います。
今私たちも、
そうですね、お互い
お話を
探り探り
探り探りしているところがこう相互作用になっているかと思いますが、そしてもう一つが社会的公正主義。
はい、公正主義というのは、知識っていうのは人から伝達されるんではなくて、
はい、
学習者自身が知識を頭の中に作り上げていくと、そういうふうに考える立場が公正主義ですね。先生からの刺激というか、そういうのを受けて自分で何か活動する、
はい、
または操作をする、それとのやり取りをこれまでの経験と調整をしながら、自分の頭の中に新しい概念とかいうのを作っていく、そういうふうに考える立場ですね。
なんだか聞いてますと、これはちょっと哲学にも似たような。
そうです、そうです、まさにそんな感じですね。
は
あ、だから我々がやってるのは哲学とか認識論っていう立場になります。
はい、
人間がどう物事を認識していくか、また真理というものをどう獲得していくか、意識していくか、
はい、
そういうのが我々の研究対象というものになりますね。
先生のその研究対象としているのは小学校や中学校、また高校生たちの算数や数学の学習を、
はい、私の場合は本当に子ども同士のやり取り、または先生とのやり取り、
はい、
それとあと筆記物とのやり取り。
筆記物、
例えば板書の内容だったり、自分がノートに書いている 、
はい、
そこのものですね。要するにその表現されたものと自分もまたコミュニケーションをしているわけ で、
はい、
でそんなそういうやり取りを通して概念を作っていってますから、そういうものを、授業とか学習の中でしっかり我々は見て、
はい、
今この子たちにどういう学習が起こっているかっていうのを想像していきますね。
でも授業と聞くと、やはりこう分かりやすい授業が一番と いうイメージがとても強いんですけれども、
う
ん、
まあ分かりやすく教えるっていう授業はその悪くはないと思うんですけど、はい、分かりやすすぎる授業、これはちょっと場合によっては害があると思うんですね、うん、分かりやすすぎる授業っていうことをやってしまうと子どもたちはそこで学習が完了してしまう、
はい、
もう分かった、でもうそれでおしまいっていうことになってしまう、はい、それではいけないと思うんですよね、
はい、
まあ、それと分かりやすすぎるっていうのは場合によってはその本当に先生が正しい理解を噛み砕いて分かりやすいようにこう工夫をしてで授けてやる、
はい、
そうすると子どもはあまり噛まずに物事を吸収して、
はい、
うん、分かったっていう風な感覚に陥ることになるんですね、はい、その時の頭ってあんまり動いてないんですよ、思考してないんですよね、
はい、
でもそうじゃなくてやっぱり頭がしっかりエネルギーを使って考えさせる、
はい、
でそうやって学習を進めていって概念を作っていったり知識を得るっていうことが大事であって、でそうやってで自分のものにしていった知識であれば次そこから学習が始まると思うんですよ、
はい、
もっとここをこういうふうにしたいとか、
うん、
だからその分かったっていう理解よりもやってみる、やる、
やる、
うん、そういうふうなのが大事だと思いますね、うん、だから分かったで済ますんじゃなくて、
はい、
次それを使うとか、うん、自分で作る、自分でやる、
はい、
うん、そういうところが大事だと思います。
もうそのああでもないこうでもないが相互作用であったり、
そうです、
その自分でこう考えていくところが公正主義であったり、
うんうん、そうですね、でそのためには友達がいる、だから授業が大事なんですよ、うん、数学であればいろいろな方法で考えることもできるし、でもそれをまた同じ土俵の中でみんなで、うん、やっぱりこっちの方がいいってはっきり決められる、
はい、
そういうことも可能になるので、そういう意味で数学の中では真剣な議論ができると思いますね。なかなか国語とか美術とかそういうふうなところでは あそれは君は君でとかその考え方でってどれもいいようで終わっちゃうかもしれませんけど、はいはい、とことんまで、
うんうんうん、
議論ができますよね。
よくあの数学だんだんこう難しくなってくれば難しくなってくるほど、これでも将来使わんのじゃないみたいな私たちこれ覚えてどうするっていうようなこともあるんですけど、うん、そういったことに関しては先生いかがですか、
うん、必要か必要でないかと言われれば皆にとって必要だと思います、うん、使うか使わないかは使わないかもしれない、
はい、
でもその数学をやっぱりやることによって物の考え方とか、うん、いろんな判断力だとか、はい、思考力だとかっていうところに大いに影響を及ぼしていると思うので、そういう意味で我々の価値観だったり、
はい、
人間性だったりそういうところで数学的な考え方っていうのは働いていますので、人に何か分かりやすく伝えたいって言った時にグラフを書いたりとかね、関係を自分で考えたりだとか、はい、うん、そういうことを多分知らず知らずのうちにやってますし、うん、何か物事の判断をするときに確率的、そんな計算とかそういうものじゃなくても判断している自分っていうのはきっといると思うんですよ。だからやっぱりそれは皆にとっては私は必要だとは思いますし、結構ねこれ私も調査したんですけど、
はい、
一般の人にアンケートを取っていくと学生の回答よりももう勉強が終わった社会人の人たちの方が数学は必要だって言います、
はい、
うん、使ってるか使ってないかって言ったら使ってない、
はい、
でも私にとって数学は必要だったっていうふうに言ってくれます。
私のイメージでは数学はもう白黒はっきりしてる、
うん、
もう丸は丸、バツはバツ、うん、もう1は1、うん、2は2っていうような、
うん、
きちんとしたイメージなんですけど、うん、その国語の回答のように、うん、これも丸あれも丸っていうようなイメージじゃないんですけど、
うん、
先生の中ではそうでだけではないんですかね、
まあ、私はそうではないと思ってますね。今おっしゃったように例えば数学は正しいとか間違い、そういうのを判断する代表的な教科のように思われることって多いんですけど、例えば 1+1 が2っていうのを、
はい、
絶対2だと皆さんそう思いますけど、雨粒と雨粒がねだんだん近づいてきて、はい、合わさるぞって 1+1 はどうなるのかなと思った瞬間 2になるかなと思ってもあら1になった1粒になったっていうことがありますよね、はいはい、つまりその何を1とするか、うん、そこで変わってくるわけですよね。1ミリリットルの雨粒と1ミリリットルの雨粒だったら2ミリリットルっていうふうになってきますけど、はい、その1粒と1粒が合わさったらどうなるかってなった時にやっぱり1粒になったっていうことだってあるわけです、うん、その1を何とするかっていうところが、はい、そこをきちんと今お互いに話している人同士の中で理解しないと、はい、それが丸なのか×なのかってはっきりできませんよね。でそれって数学の考え方ですよね。話題にしている人たちの中で、はい、今何を正しいと認めているか、うん、定義をはっきりさせて、でまたそれを取り巻く公理というものを決めて、でその中からある妥当な推論をしていって、また新しい主張を作っていく、それが一つの数学的な態度なので、いろいろな答えって作れるんですよ。それが本当の意味での数学の態度になるかなと思うので、うん、だから即子供が何か言った時に我々の論理で丸×をつけるんじゃなくて、はい、子供にも論理があるわけなので、うん、その論理、今我々の中で 何が正しい、今これを認めようとしているということをきちんと話をして、その中から算数数学っていうのを作っていく、うん、そういう態度が大事なんだろうなという気はしますね。
でも聞いてたら本当数学、うん、算数は優しいっていうのはその簡単なっていう優しいじゃなくて、うん、何かをこう広く見てくれる優しさというか、
あ、
そういう学問なんですね。
そうですね、すごく素敵な言葉遣いをされたと思いますけど、うん、優しいものだと思います。すごく想像力にあふれてて、うん、でいろんなものを引き受ける度量があって、で今我々は何を大切にしましょう、でこれを認めましょう、はい、でその中からじゃあ妥当に正しく推論される新しい主張というのをこのメンバーで作り上げましょう、うん、でそこでできたのが一つの数学、数学は数学たるっていうか、公理として認められるって言ったら3つ条件があったりするんですけど、無矛盾であるだとか、はい、完全であるだとか、独立であるとか、まあそういうちょっとあるんですけど、まあ、そういうものが補助されればそれを一つの数学としましょうというのはありますから、いろんな数学があります。三角形の内角の和が180度の数学もあれば、それよりも大きい数学もあるし、うん、180度よりもちっちゃい三角形の成り立つ数学というのもあります。
こういったことをその今の学生さんに教えて、何かこう発想が豊かなといいますか、その数学が好きになってくれるような子どもたちを、うん、が育ってくれるような学生たちを育てたいという先生の思いもあるかと思うんですが、次回はぜひそういった学生さんへ その授業のことについてもお話伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も教育学部数学教育講座准教授吉村直道先生にお話を伺います。お楽しみに。